桃さん、私もボッサボサの髪の毛のままゴミ出ししてきました。こういう時に人に会うんだよな。
Okay everybody, now we're gonna start talk radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through some news and talks and views here on T-Groove Station.You can send a message to T-Groove Station at tgroove@tgroove.net. Very simple. Or you can listen to us every day from Monday to Friday from 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then, after that, you can download any program or content at our website, www.tgroove.net. Very simple and very much worth your time.
5月10日月曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。さてさて、ティーグルね、先週からっていうか、まあゴールデンウィーク明けからノー編集、まあ、厳密に言うとオールモストノー編集ということでやらせていただいておりまして、ちょびっとずつ慣れてきたというか戻ってきたというか、まあ、よくね SNS ですっぴんですとかって言ってね、なぜか自分のすっぴんを見てもらいたい、なんだろう、承認欲求が強いというか、なぜにすっぴんを見せたがるのか分かりませんけど、その割にはベースメイクしてるんじゃねみたいな、まあそんな女子とはちょっと違いますよ的なことを言ったんですけれども、まあそんなに変わんないかもしれないね。いや東京暑くなったみたいですね。日曜日ね、あと1度で30度ということは29度ですか。まあさすがに5月にここまで上がるともはや暑いですよね、きっとね。こちらはね、なんか天気が良かったような悪かったような、まあ、寒くはないけど暑くはなかったっていうかね、若干気の抜けた炭酸飲料みたいな天気でございました。まあここまでね暑いとね、公園でも行って木陰で涼みながらビールが今はできないからね、みんな守ってないから自分もではなく自分くらいは守ってやるかくらいに思ってさ、ステイホームしていますよ。いつまで続くのかなというともさん、ともさん結構さ、コロナ出始めの頃さ、
コロナって言ってどこにも行かないなんてそんなことはありませんよみたいな、
どっちかっていうとそういうタイプだったんですけど、なんか反比例してきましたよね。まあ反比例っていうかさ、まあ怖いのがね、変異株、変異種、それもインドからのね、いやーなんて言うんだろうね、水際対策が甘すぎるっていうかさ、ちょっとこれ語っていいですか、甘すぎないですかこれ。インドなんてさ今大変なことになってるけど、インドがそんなに大変じゃない時に日本がねそこそこ増えてきて、そんな時にインドは日本からの出国拒否したんですよ。それ考えたらなんだろう、日本ってさ緩いっていうか甘いんだよね。なのにさ、ちょっとシートベルトし忘れたとかね、あとちょっと一定を1メートルはみ出したとかさ、そんなことで、まあそんなことでって言ったらあれですけど、捕まっちゃうんだよ。まあこねて逃げる人もいるけどね。なんだかなーですよね。あとこれ国民のモヤモヤっていうのはね、いやこの非常事態宣言、まさしくコロナでこんなになるなんて思ってないんだから、どうしてもね、ワクチンやなんか、まあウイルスも変異していくし、ゴテゴテになるのは仕方ない話で、ただ、 こっちは我慢させといてオリンピックをご利用しようとしたり、あとやっぱり保証の問題だよね。で保証も、まあ、あるなしもあるし、あと逆にやけ太りしてる人もいるわけで、その辺のところがね遅いんだよね。いや、なんといっても水際対策が遅い。簡単に変異株を入れてしまうという、もうアホかって言いたくなるよね。
失礼いたしました。し始めからぼやいてごめんなさいです。すまんという友さんの上前を跳ねてしまいました。
さてて、さて昨日はね、
てって
母の日だったんですけど、言っちゃいますっていうか最初に言っときます。うちは、まあ、女の子2人ですけど、毎年特に物はありません。花もらったことってないんじゃないかな。まあお手紙をもらったりね、今まあ LINE だったり、まあ、今年はあの一人からは本物のお手紙をいただいたんですが、あともう一人の方からはセブンで買った食後のデザート。いや気持ちだからね。私も2年間ぐらいうちの母に何もしていなかったんですけど、まあ電話はしますけどね、もちろん、まあ、電話ぐらいはね。で特に何も送ってなかったんです。なんですけど今年はね、梅干しを送ろうと思って、で一回あの和歌山から帯広に取り寄せて、うちでも食べたかったんで、おい、でそこからまた母に送ろうと思ったら、頼むの遅くなっちゃって、まだ帯広にも届いていないという。まあでも今週中には送るからねっていう話はしたんですけど、あまりピンときてないようでした。まあどうでもいいというか、うん、食べたら美味しいんですけどね。あと富士山、
そりゃ千尋さんたちに比べれば近くなるけどね。だから、まあ、距離的なものもあるけど、いやもちろん距離的なものもあるけど、その近い遠いっていうのが存在もあるし、まあ、距離的なものももちろんあるよね。見える見えないっていうのもそうだし、まあ、距離プラス存在感。いや北海道で、ああ今日ちょっと見えないけど富士山見えるとかさ、ないじゃない。そこら辺のニュアンス分かっていただければこれ幸いでございます。あと母の日はね、やっぱ桃家はね、っていうか息子さんの方が意外と照れながらもするのかもしれないですね。なんかちょっとそんな気がしてきました。母の日といえば息子ちゃんみたいな。いや私このあたりはね、息子っていないんで、独特に可愛いって言うじゃない、異性の子供って。持ってみたかったなっていうのはあるね。もうね今はねどうやっても無理なんですけど、おまけに桃家は本当にこういう母の日とかね、父の日はもちろんでしょうけれども、きちんとしてるんだよね。夕方に長男とお嫁ちゃん2人でフラワーアレンジメントとケーキを持ってきてくれました。もうね、花もケーキも好みドンピシャなんです。嬉しかったですね。ああ、花をもらうのが一番嬉しいです。花ってね、もちろん自分で購入する方もいらっしゃいますけれども、なかなか自分のために大福は買えても、花はまあいいかなっていうね、欲しいんだけど。私も最近ね、しばらく見てますもんね、お花。そしたらうちの旦那がね、私の横をカート持ってスルーするんですよね、華麗に。 で一緒にお茶をすることも多くなりそうなので、お嫁ちゃん専用のコーヒーカップを買ってきました。それを見た桃団の一言、そういうとこ、あ、そういうところ、そういうとこ、ママ優しいよな。うん、そう こって、そこだけ、そこだけ優しいという意味なのかな。それを言うなら、そういうとこの気遣い、優しいよね、だよね。普段から桃団の言葉遣いに厳しい自分、言葉の使い方を間違えているのでね、しょっちゅう。日本語って難しいよね、笑い、ピクピク。
いや、これはね、まあ、桃団さんもね、いろんな思いがあるんでしょうけれども、これは間違いなく褒め言葉だと思います。褒め言葉っていうか、そういうとこもっていうか、そういう気遣いできるよねみたいな、なんかね、桃団さんの言いたかったことが、私奥さんじゃないけどなんとなくわかる。これでそういうとこはとかさ、そういうことに限ってとかさ、そこまで言わないか、まあそこまで言わないっていうことはそういうことなんだけど、いいよ桃さん、まだね、優しいよな、なんて言ってくれるだけうちないよ、そういう言葉。あとオムチャンハンのお話の続き、ケチャップご飯も苦手ならマヨネーズも納豆もダメな長男。そうなんですね。ケチャップご飯が苦手っていうことは、ケチャップがそもそもおそらく苦手なんでしょうし、ケチャップマヨネーズでダブルで来られると、これまたね、まあ納豆がねそもそもダメっていう方多いんで、多いっていうか、どうだろうね、北海道で言えばそれでもやっぱり1割2割いるのかな。
3人になってからチーズを使ったメニューやパスタが多くなりました。茹でたパスタに混ぜるだけの香る納豆のパスタソース、食べたことありますか？
これ美味しいです。いやー、これレベル上がってるんだよね。茹でたパスタに混ぜるだけシリーズ、あとかけるだけシリーズなんだけど、うちはね、パスタに限っては、限ってはっていうか、プロが作ったてる味なんだけど、プラスアルファしたりしちゃうんだよね。うちの旦那にいつもそこら辺のところチクチクチクチク言われるんですけど、いや、プロが作ったんだからみたいな、やっちゃうんですよね。なんでもう原型とどめないぐらいになっちゃうかな、ボロネーゼとかさ。でもやっぱり、あの、元々のものが持っている、なんて言うんだろう、破壊力ってすごいですよね。はいはい、いや、何が、はいはいって、そうそう、遠くに富士山が見えるだけでもテンション上がるのよ。だって富士山は日本一の山なんだから、それが写真でもね、映像でもなく生で見ることができる、それだけでもすごいことなんですよ。ともさん、
姉のところに泊まった時は毎日ベランダに出て遠くに見える富士山を眺めてはにんまりしてました。
20年後我々はにんまりするだけではなく手を合わせます。
ねえ桃さん、元気なうちに登ってみたい、そんな気持ちもあります。体力的に無理だよね。そんなことはない、途中までバスで登ればよいよいよい。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ともさんもよろしくお願いいたします。いやー、いつ登れるんだろうね、富士山ね。まあ私に限っては登ることはないでしょうけど、この先も、まあ、富士山は拝むもので、もともさんにとっては登るね、山の一つなんで、早く夢が、希望が叶いますように。パンパン、今週もよろしくお願いいたします。 Tウルブステーション、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店です。春菜酒坊海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元十勝中里奈江さんの若鶏を使っています。炭火焼き山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、土曜日行ってまいりました。 美味しいお料理を食べてまいりましたので、後ほど画像アップいたします。西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店バーノイズ。そして今お米といえば道産米、ふっくりんこゆめぴりか七つ星。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、他各社の提供でお送りしました。さて5月ももう10日なんですね。皆さんのところに届きました自動車税のご案内、やめていただきたいけどやっぱり来ちゃったね。それよりも来てほしいのは持続化給付金の2回目のご案内。慈悲を心の叫び。ティーグルーヴステーションナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ。
you can.